2020年10月23日金曜日、時刻は午前7時37分になるところです。大阪はもう朝一番から雨ですね。結構強く降ってます。事務所のこの窓の枠のところにこう当たる雨音、録音から聞こえるでしょうか。まあ、午前中こういうお天気のようですね。外が随分暗いんですけれども、まあ、午後からは晴れてくるようですが、まあまあ一日こういうお天気、まあ雨もね、潤いがあって、まあ、肌にもいいということで歓迎ということにしたいと思いますが、さてその研究所のお仕事で、まあ、仕事以外のに、まあ、恵みというか新しい地を開いていただいたんですけれども、まあ、それが、まあ、1996年に出会って契約は1997年、まあ、1年ほどのお付き合いだったんですけれど、まあ、その後も今も本当に交流が続いているというのは、まあ、あの思い起こせば、まあ、あの事件やなということがあって、まあ、人間のこう関係性というのはまあ、なかなか面白いものですね。その何もなくて、まあ、過ぎてもちろんそれも続くんでしょうけれども、まあ、個人的にその何かこう出会って友人となってということではなくって、仕事で出会って、でその後もこう個人としてこうつながっていくということには、まあ、大体ちょっと何かあのこう、まあ、衝突じゃないですけれども、何かこうギャップみたい、まあ、あの人間、まあ、後々、まあ、私自身も勉強してコミュニケーションには、まあ、ギャップはつきものだということをこう学んでいくわけですけれども、まあ、そのギャップ、まあ、それぞれの物差しの違いがあって、まあ、ギャップも生まれてくるわけですが、まあ、ギャップがあって当然なわけですが、まあ、あの後ですよね、まあ、ギャップで何か衝突があったとして、でそれでまあ全く別れてしまう場合もあるし、何かあそういう側面があったのかというふうな、まあ、その後の対処といいますかね、まあ、それがそのさらにあの関係性を深めるか、あるいはもうそこで一旦もうあの断絶するかという分かれ目ではないかなというふうに思うんですね。で実はまあその研究所の方と今もつながってるっていうのは、まあ、契約して早々の時に一つの事件がありまして、まあリーズにとっての第二の事件かも分かりませんけれども、まあ、プロジェクトとして試作品を作ると、で試作品なのでまあ本当にこうオフィシャルなものじゃないわけですよね、まだ。でその試作品を作るのに、なんか本当小回りの利く金型屋さんを知りませんかというふうに尋ねられて、で以前勤めたところので出入りしてた人をパッと思い出したんですよね。でその時、まあ、一瞬、まあ、ちょっととこうなかなかその人も癖のある人だったので、まあ、あの小規模企業ですよね。で、まあ、親方で、まあ、まだ若かったですけど、その金型屋さんも、でもまあまあ割と仕事はパッパッパッとやる方なので、まあ、 あのパッと思い出したから、その方をまあ、紹介して、まあまあなんとかうまくやっていけるやろと、コミュニケーションの能力も高い人ですか、人当たりもいい人だったので、で、まあ、紹介をして、あとはもうお互いにその研究所とその金型さんとやっていただいたらという、最初のこのマッチングだけをしたんですよね。ただね、もういやどのぐらいですか、そんな時間経ってないですね、多分2、3回お互いにその打ち合わせをしたまだ段階の時に、事務所にいてたらですね、その研究所のそのサブリーダーの方から電話が入りましてね、まあ、そのすごく理性的な人ですから、まあ語気は別に普通なんですけれども、なんとこう言われたかというと、 T さんは ああいう世界の人ですかとかって言われましてね。で、なんて、まあ、そんなに長くは喋らなかったですね。ですから、まあ、そのサブリーダーの方からするとちょっとその文化が違うと、まあ、それ違いますよね、大企業とその零細なところとでは、まあ、物の考え方も行動様式も思考もパターンも違いますし、ですからまあ本当に、まあ、違うのは当たり前なんですけど、何か多分ちょっと気に障ったことがあったんでしょうね、決定的な。まあ、どうやらそのお金のこともその金川太也さんが聞いたみたいなんですよね。まあ、大企業ですからもうそんなことはもう当然もうむしろ本当にビジネスライクにちゃんとやっていくのに、なんかそれがないとできないみたいなことをちょっと言ったみたいでそれなんかそういうことがもうなんかこうちょっと、まあ、ビジネスの世界には、まあ、不分立がたくさんありますけれども、まあ、大企業は大企業の中で、また中小企業は中小企業の中でというのが多分あると思うんですけど、またもともと世界が違う上にその不分立も違いますから、まあ、決定的な違いと思われたんじゃないかなと思うんですね。でも そっちの世界の人がとこう私言われましたね。で、まあ、電話を切られて、まあ、それやったらいいわみたいな感じだったんですよね。で、まあ、電話を切られて、でこちらの方はちょっと仰天しましてね、さてどうしようかとこう思ったんですよね。でもうそれが多分夕方ぐらいの電話だったので、で、まあ、夜帰り道にですね、まあ、その時にこう箕面の方に住んでましたから、南千波から箕面まで帰る、もうずっとその間中ずっと考えて、さてこの事態をどう対処しようかというふうに考えたんです。で、まあ金型屋さんもその何かその自分だけの利益のためにとかそういうことで、まあ、言ったわけではない、まあいい仕事はしたいと思ってるわけですよね。まあ、人間としてもその悪い人ではないので、ですから、まあ、それはもうこちらの方も分かってますから、まあ、でもそれをどうしようかなと思ってこうずっと考えてですね。でそのうちでこれ、ね、これでも仕事を失ったらちょっと痛いな、お金の面でとかっていうようなことも思いましたしね、どうしようどうしようとか でもこのお互いそのことをね、双方こちらも知ってますが、こう考えていくうちに、まあ、金川太也さんも悪い人じゃないわけだから、まあ、文化の違いでそういうちょっとこう衝突が起こっただけというふうに最終的には私の方は考えましたので、するとわなわなとちょっとこう怒りが込み上げてきましたね。その研究所の方に、いやそれはもう文化の違いだけじゃないかと、だからそんな風にこうなんていうかな、投げ捨てるじゃないですけれども、まあ、それはないんちゃうかと。でも最終的にもその岐路をずっと考えて、最終的にはあ、もうこれね、そのここでも仕事がなくなってもいいわと、もうもう それでいいわと、お互いをなんか悪いことがあってじゃないわけやから、もうそれだけこう言って、先方がじゃあもう仕事を私もうよ、契約解除しますっていうことやったら、もうそれはいいわというふうにもう最終的にはもう判断して決心して、でそれをですね、まあ、どう伝えるかって言った時に手紙を書くことにしたんですね。でそれは、まあ、リーズの事業所の封筒とかそういうこう、まあ、便箋というかレターヘッドを作ってあったわけですけど、まあ、それはもう一切使わずに、まあ、個として本当個人としての形でその手紙を書いたんです。多分3ページぐらいになったんじゃないかなと思います。でまあ、その金型屋さん、まあ、今お話ししたようなことをそこに 手紙にしたためたんですよね。ですからまあそういうふうに思いますと、全く悪気があってということではなくて、まあ、文化の違いじゃないかみたいなことを書いて、でまあただし、まあ、そういうふうな人、まあ、そういうちょっと衝突が起こるような人を紹介したっていうのは私の多分、まあ、ミスではないとは思うんですけれども、まあ、自分自身がそうしたわけなので、あとはもう判断はお任せしますとも
う
これで、まあ、そのこれからその仕事を、ね、一緒にできないと思われたらもうそれは仕方がありませんみたいなニュアンスのことを、まあ、そんなに直接的には書かないですよね。もちろんもうまあ、ある程度そういうこう、まあ、柔らかくというか、ただし毅然とという形で文章を書いて、手紙を書いて送ったんです。で、ああもうこれで、ああちょっとこのメインのこの仕事なくなるかなと思っても、ちょっとまあでもしゃあないと、まあ、これはもうこれで通そうと、僕は今後のこともあると自分自身の仕事の姿勢においてもね、ですからもうそれをもうそこで、まあ、潔く暴走をしました。するとですね、まあまあ、3日ぐらいで届きますよね、手紙大体。そしたらすぐ電話がありましたね、サブリーダーから。まあ多く語らないですね、その方も。パッとアリさん、分かったから分かったってこう言われましてね、で事なきを得たということなんです。でこれ、まあそうやって、まあ、関係性で、その時に多分その方もまあ、こちらの、まあ、会った時なんか印象は持ってもらって、まあ、信頼できる人だなとは思ってもらったと思うんですね。でもその後、まあ、このこと、そのことがあって、まあ、手紙を書いて、まあ、そのまた自分の姿勢っていうか、まあ、そういうことをこう表したと。でそれが、やっぱりそうだったんだなと、長く付き合える人やなというふうに多分もう判断してもらったんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、今につながってるということになってるんですけれども、ただここにはまたちょっと隠れた要素があるんじゃないかなと思うんですね。というのはその、じゃあ私の方がですね、まあもう仕事なくなってもいいわと、でまたその個人としてのこの手紙を書くっていうのは、これ多分まあまあそれはそういうことはできないんじゃないかなとこうね思ったりすることもの方が多いかもわかんないですけど、なぜその私の方がそういう形で手紙を出そうと思ったかということには、まあこれで仕事なくなってもいいわと思ったは思ったんですけれども、その、手前のところに、その頭の方では暗黙のうちに、やっぱその方のことも、まあ、期間は短かった、まだ出会って間もないわけですけれども、その研究所のお二人のことは、その私の方としてもその信頼できるっていうか、人としてすごく、まあ、本物という言い方は変ですけれども、本当に、まあ、本当に誠実なお二人というふうにこうやっぱりそう思ってましたから、私がその手紙を書くその手段に出て実行したのも、多分それを分かってくれるだろうと相手はということが、やっぱり暗黙のうちにあったんだろうと思うんですね。多分そういうものを出しても何これみたいなことを思う人だったら、そういうことは多分してなかったんじゃないかなと思うんですね。多分そういうこう行為をやっぱり許容できるというか、受容でき、でその上でその送ってきた人のこう気持ちを測る、 なんかそういうことがをしていただけるっていうふうなことは短いけれども、そのお二人から、まあ、あの感じ取った何かそういうものが手紙という、それも個人としてのこう手紙を出すという、こうそういうスタンスをはっきりした形で、あのこれはもう仕事を超えての話ですよということですよね。もうその個人の手紙っていうことはですから、まあ、こととしては大きいわけですけど、まあ、それをやっぱり許容受容してもらえる人たちだというふうなことがどこかで分かってるから、その手段に出たんじゃないかなと自分では後々思うんですね。ですから、まあ、目に見えないところで何か感じ取ってるものということが、まあ、後々またよく分かってくるわけですけど、なんかいろんな人が同じようなことをやってもあのうまくいく場合といかない場合がありますよね。でそれは何かまあ本で方法論みたいなのもあったとしても、おそらくそのもっとこう隠れたところで の, あの小さな振る舞い、あるいは何かこう感じ取るもの、なんかそういうものの差じゃないかなというふうなことは後々ちょっと思ったんですね。まあ、この件も、まあ、どこかで分かってた、そういうことを許容してもらえるということがあったんじゃないかなと思います。ですからあの、まあ、後々、まあ、仕事上でいろんな方の、まあ、助言をしていくことになるわけですけれども、あるいは、まあ、セミナーで、まあ、これから世に出ようとする方々にいろいろお伝えするんですけれども、まあ、そのあたりのことは、まあ、ちょくちょくお話しします。ただそれをピンとくる方もいればピンと来ない方もあの いますよね。でも、まあ、ピンと来なかったとしても、まあ、ある程度ちょっと言い続けるというふうなことは、まあまあ、仕事上の務めでもありますから、まあ、そうしてるんですけど、いずれにしろ、まあ、そういう一つのちょっとこう衝突あの圧力っていうふうなものがのに遭遇した時のその後のあのどうそれをこう自分自身が対応するか対処するかによって、その人との関係性っていうものがまた深まる、あるいはもう断絶というふうなことの、まあ、別れに目にもなるし、まあ、何よりももう断絶してもいいと思って何もしないということも一つの判断ですよね。それは自分自身がそういうものを見て取る。ですからやっぱりなんか見て取るっていうことは結構やっぱり大事なんだなと思いますね。まあ、一つのそれがあの、まあ、信頼の構造を書かれたその著者の方も言われてましたけど、まあ、そういう ことも含めて社会的知性だというふうなことが書かれてましたけれども、まあ、あの少し、まあ、見て取ることができたことで、まあとりあえず今につながってるんじゃないかなと個人的には、まあ、不遜ながら思っておりますが、まあ、いずれにしてもそういうふうなことがあって今もあの時まあ許容していただいて、今も交流をあの続けて、られるのは本当に幸せなことだなというふうにつくづく思います。といったところで、この研究所の皆さんとの出会いと、でまあ、またその一つコミュニケーションについてのちょっと関係したことじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっとこう皆さんのためにもなればなというふうに思いました。といったところで、まあ、この講話終わって、時刻はちょっと長くなりましたけどね、午前7時55分になるところです。以上です。